FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は、静岡市清水区といえばもちろん清水の港ですが、株式会社ドリームプラザ、富士山清水港クルーズ株式会社の代表取締役社長大井一郎さんにお越しいただいています。おはようございます。
おはようございます。
なんか海の似合うような粋な感じの今日は濃い紺の色合いで、
はい、ありがとうございます。
駿河湾毎日色違いますもんね。
そうですね、本当に天気によって表情も全然違いますんで、それだけでも面白い場所だと思いますよ。
見飽きないですもんね、あそこの海は。
そうですね、本当に海は生きてるっていう感じがしますけどね。
なるほどね、しかも行き交う船の種類もすごく多いじゃないですか。
そうですね、最近はいわゆる豪華客船が年間で100近く入りますんで、そういう大きなものから通常の我々が運航しているようなですね、19トンと言いますけど非常に小さい、船まで、様々な船が行き交ってる景色はとてもいいと思いますよ。
しかも国際港ですからね。
そうですね、そうですね、
いろんな役割を担っている大きくて魅力的な港、そして私たちにとっても楽しいところになってるんですけど、ここで大井さんはどんなお仕事をしてくださってるんでしょうか。
大きく言うと2箇所の2つの会社ですね。一つはエスパルスドリームプラザを、運営してます株式会社ドリームプラザ、それから、港内遊覧ですね、とそれから問いに渡っている、駿河湾フェリーの運航を受託している富士山清水港クルーズの2社を掲載していただいているということになります。
じゃあお仲間といいましょうか、社員の皆様も大勢いらっしゃるんでしょうね。
そうですね、多くの仲間と一緒に、テナントさんまで入れるとね、ものすごい数になりますけれど、皆さんと仲良く日々楽しく仕事させていただいてます。
社員の皆さんというのは地元の方が多いんですか。
そうですね、地元の方が比較的多いんじゃないかなと思います。
いろんなところからこの魅力にやっぱり惹かれてくる方もいらっしゃるんでしょうね。
そうですね、船員さん、我々船の会社もやってますけれども、船員さんは、清水に限らずですね、割といろんなところからお見えになります。
船員さんは正社員なんですね。
正社員です。
なるほど。船員さんって言っても多分そのいろんな免許があるんでしょう。私はちょっとその車しかわからないので、
そうですね、お客様乗せるわけですから当然、しっかりとした免許、それから訓練を行っているということになります。
これ若い方からベテランさんまでいらっしゃるんですか。
います。全体的に言うと年齢層が若い方がなかなかね、船に乗りたがらないっていうのもあるんでしょうけれども、全体的にはちょっと年齢層は高めに、なってますが、我々が運航しているのはほぼ日帰り船になります。遠洋漁業に出てるわけでもないし、何時間も日本から離れるということではないんで割と働きやすい環境になりますんでね。
そうですね、何日もなんか日本を離れてとかってわけじゃないですもんね。
そうなんです、毎日通えるんでね、そういう意味では若い方もだいぶ増えてきている。女性の船長も増えてきている。
そうか、勤務地として普通に出勤してそして帰るということができるわけですね。
そうですね、
それでいてしかも船を運航させられると。
そうです、
女性もねっていう話ありましたけど、確かにそう思います。私ももうあと何十年か分からなかったらトライしてみたいなと思いますもん。
とても気持ちいいですよ、富士山見えますし
ね。で、イルカなんかも最近はすごく多いっていうじゃないですか。
はい、イルカウォッチングクルーズもやってますけれども、だいたい7割くらいの確率でイルカ見えますし、
すごい
子供のイルカが生まれたんですね。イルカの赤ちゃんが生まれた。
じゃあ親子連れで、
はい、親子のイルカが見れます。
うわー、私がよくね、問いへのフェリーを 利用する時っていうのはいろんなその時によって違うんですけど、トビウオが見えたりとか、
はい、
その時々によってカモメの様子が違ったりとかするので、すごく楽しくていつもデッキのとこ出てるんですけど。
そうですね、クジラが見える時があるってますよ
ね、はい、そう言いますよね、
はい、
本当はだからあれですかね、双眼鏡かなんか持って乗った方が楽しいですかね
楽しいかもしれないですね船長がしっかり見てますから、うん、そういうのが見えた時は船長から放送が入りますんで、楽しめると思います。
いいですね、いろんな海の楽しみ方があるのに割と私たちは知らなかったかもしれないです。
そうなんです、うん、そうなんですというとあれですけれども、ドリームプラザも湾内遊覧ももっと言うと船の乗り場があることすら知らないと思うんですね。ですから本当にこういう放送に載せていただくことで少しでも清水のそのことが分かっていただけると、うんうん、私としても非常に嬉しいなと思います、
うん、船に乗りに行ってそしてドリームプラザでお買い物とかゆったりした時間を楽しむっていうこともできるし、その逆もまたあるし、私水上バスっていうのもなんか利用させていただきましたけども、あれもとても短い船の旅として子どもたちとかにいっぱい経験させてあげたいですよね。
そうですね、水上バスは日の出、我々の日の出から清水駅前の江尻、それから三保を結んで三角形で運行してるんですけれども、海が非常に近いんですね、うんうん、すごい楽しく、安全に運行できます。清水の湾内は閉水域といってほとんど波が立ちませんので、はい、非常に安定した運行ができますんでね、うん、子どもさんにもいい経験なんじゃないかなと思います。
そうなんですよね、乗っていく橋けのところもすごくそのまま砂浜からなんかそのまま本当にちょっと行って乗れちゃうっていうのが魅力的で、楽しいですよね。
そうですね、
ちょっと今いろんなばらけて言ってしまいましたけど、そうすると、そういう水上バスという乗り方があって、
はい、
から遊覧
船ですね、うん、いわゆる湾内を、大型の総動船の船で遊覧する遊覧、うんうん、それから50年前に作られた帆船ですね、
はい、
帆船を使った湾内遊覧、まあ、こんなようなものができます。
オナシス夫人とかが乗ったのでしたっけ、
エリザベステーラーとか、うん、カラヤンとかが乗った、
ね、わあ、カラヤンも乗ってるんですか、ね、そういう綺麗な帆船もあって、はい、これも観光で乗せていただける。
そうですね、これについては貸し切りで使うことが多いんで、うん、土日の限られた日に、清水駅から江尻の乗り場から遊覧を出してます、
うんうん、今これもいろんな利用の仕方を考えてくださっていて、時々こうねニュースだったりとかいろんなイベントがあるよっていうお話で聞こえてくるんですけれど、企画多いですね。
そうですね、船の方でも企画結構多いです。今度ビアクルーズもやってますし、ホラーナイトをやったり。
ホラーナイトって何ですか
ホラーナイト、暗い船内で階段を聞く
逃げられない
逃げられない、霊がつきますので、ね、
うわおまけつき海から上がってきませんか大丈夫ですか海坊主は、
はい、合わせてドリームプラザもほとんど週末やってますんで、両方合わせると年間で300ぐらい のイベントが行われてますから、
うわ、
まあ、清水に来れば何かしらのイベントやってますんでね、うん、楽しむことができると思います。
フラッと行っても遊覧船乗ることってできるんですか？
できますできます。
予約しなくても大丈夫？
残念ながら大丈夫です
それは定期的にいつもやってくださってるってことですね。
そうですそうです、定期便が出てますんで、
はいはい、うん、じゃあ船ちょっと乗ろうかって誘えば、それにじゃあ清水港行こうよって行けば、
はい、
何か乗ることができるってことですね。
できます。
うわ、船弁クルーズってのも見つけたんですけど、
うん、これはどちらかというと団体様向けになりますんで、うんうん、団体の方が乗って、お弁当食べながら
屋形船みたいに、
はい、まあ、逆にドリームプラザでお弁当買ってもらってそのまま持って入って船乗っていただいても別に構いませんので。
なるほどね、飲む方もありましたもんね。
そうですね、飲み物も定期的、お店が入ってますから、うん、そこで買っていただいて、まあ、40分ぐらいのクルーズですけれども、うん、まあ、なかなか海風に吹かれてビール飲むのも悪くない。
いいですね、はい、あと花火の時たまらないですよね。
そうですね、花火、今度近くで言うと8月の港祭りの時花火ありますけれども、うん、それ以外にもですね、我々は まあ、夏それから冬ですね。冬はあの風空気がきれいなんでね、すごく花火きれいなんですけど、あの我々の中で花火を打ち上げてそれを海から見るというあの花火クルーズも年間通してやってますんで、
今ね富士山清水港クルーズのサイトを拝見したんですけど、まずあまりにもあのまず最初のトップページが素敵な映像なんで見とれてしまいました。ものすごくその空からも見たりとかってね、いろんな角で見せてくれるんですけど、その中でイベントのところを開けたら本当だ、これ花火のナイトクルーズもベイプロムナードで行くこともできるし、オーシャンプリンセスで募集もしてらっしゃったりとか、
はい、
いろんなのがあるんですね。
そうですね、
うん、
あのオーシャンプリンセスはなかなかあのもう日本でこういう船を見ることはないような船になりますんでね、これはあの経験していただくだけでもすごく魅力的なものだと思います。
富士山にこの美しい白い帆が似合いますよね。
そうですね、あの現実はあの湾内はあの帆を上げることができないっていう決まりになってますんで、
うん、あそうなんですね、
はい、
うん、
あの実際には帆は張らないんですけれども、うん、あのマストが立っていてとてもいいですよ。
うん、で父の日ね、今月ありますけれども、こちらはビールクルーズがある。
はい、ビールクルーズありますし、ドリームプラザのちびまる子ちゃんランドはお父さん無料だったかな、なんか
そういう面白い、
あとあの、ひろしの酒っていう、ひろしの酒を20日目酒造さんに作っていただいたのの、販売もします。まあ、お父さんへのプレゼントみたいなのもできるかなと思いますね。
まあ、あの盛りだくさんにありますし、そうですね、
本当に盛りだくさん
で季節ごとに違っているので、なんだそんなに楽しいところだったのかっていうのをちょっとまずはとにかくサイトでもいいし直接行っていただいてもね分かるんじゃないかなっていうふうに思いますけれど、あのこういう企画に、自分たちで企画を立ててじゃあ船を使わせてくださいっていうこともできるってことですか。
それもできます。
すごい思い出になっちゃいますね。
そうですね、あの本当にプロポーズクルーズとかです。
今なんかすごいパワーワードが、
まあ、あの男性がプロポーズするんで、うん、船椅子を借り切ってやりたいということで借り切っていただいて、うん、我々としたら、まあ、OK っていうまでは返さないとそういうクルーズもやりました。
じゃあね無事そこで結婚式もできそうですね。
あの結婚式もやったことありますよ。
そうなんですね、はい、船でそして披露宴のようにね皆さんでお祝いしてなんて言ったらこれもまたすごい思い出ですね。
そうですね、
うん、いろんなあの目的があって見えることが多いと思うんですけど、これ、料金的なものもじゃあこのサイトに全部載ってますかね。
載ってます載ってます、あの一般的なものは載ってます、はい、あと団体で、貸し切りたいよとか、うん、そういうのがありましたら問い合わせていただければ、うん、それに合わせて、いろんなことが企画できますから、
うん、でこれね多分見ていただくとちょっとびっくりすると思うんですけど、あこの言い方すいません、この程度で乗れるんだねっていう金額設定ですよね。
そうです
安心して乗っていただけるんじゃないかなと思いますけどもリピーターの方も結構いらっしゃいません？
多いですね、
うん、
だからもうちょっと知っていただけるとね非常にありがたいなと思うんですけど、やっぱり知らないっていうことなんじゃないかなと思います。
意外にねその葵区駿河区の人よりもひょっとしたら山梨県の人の方が知ってるかもしれない
そうなんですよ、あの清水で働いてと思うんですけど、清水区にいる人は葵区駿河区でお仕事をしてますし、うん、皆さん行くんですけど葵区駿河区の方はなかなか清水に足を運んでくれないんじゃないかなっていうのが、ま、悩みの一つでもあるんで。
でも今すごい変わってますね。
そうですね、あのこれからもまだ変わっていくと思いますけど、あの、まあ、ドリームプラザの昔の建物があってそれが今、広がってこれから海洋総合ミュージアムも計画されてますし、あのその先の古い倉庫群がありますけれどもそこのリノベーションも、これから、
ね、
考えていきたいと思ってますんで。
これ前に行ったら倉庫がいっぱいあって大きい車が動いていて一般の私たちはなかなかちょっとあの怖くて入れなかったようなところがあったのは確かだったんですけど、うん、それは全部移動をしてるんですか。
そうですね、あの沖津の方に基本的にはあの物流拠点が動いてしまったので、うん、昔からあるこの日の出と言われている我々の地区はどちらかというとにぎわい喪失に、うん、するように、 勤めていくということになると思います。
そこを本当にただ歩いてるだけでも楽しいっていう場所になってきてますよね。
ぜひ、そうなりたいと思います。
これはね本当にあの変わってきているところを見に行ったら絶対面白いと思いますよね。夜も魅力的ですもんねこの頃。
そうですね、あの夜景は綺麗なんです、うん、なんですけどまだまだやっぱ夜あの足を運んでくれる方が少ないので、まあ、イルミネーションをやったりあの夜のスケートリンクやったり、まあ、いろんなことはやってるんですけどなかなかねまだ夜が強くないんで、ぜひ夜遊びに来て、いただけるとありがたいですね。
いろんなお楽しみがあることが少しずつこうね皆さんに浸透しているんではないかと思いますが、ではこの後も引き続きそんな魅力もたっぷりと教えてください。
ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社ドリームプラザ富士山清水港クルーズ株式会社の代表取締役社長大井一郎さんにお越しいただいています。まあ、大井さん今のお話を伺っているともう本当に清水っ子で海大好きでっていう気がしてたんですけど、東京のご出身なんですね。
そうなんです
で、こういう方向に来ようという気はお持ちだった？
いや、ないです。なかったですね。
あら、
まさかこういう仕事をしている風になるとは思っていなかったです。
どういうものになりたいとか小さい時思ってました？
いや、特にそういうなんかあの理想を持ったりするタイプでもなくてですね、うん、普通になんか学生生活をしてサラリーマンになるんだろうなとは思ってたんですけどね。
うん、で、今日はねサウンドオブサイレンスというサイモンとガーファンクルの曲が流れてますが、こういう曲を聴きながら大きくなっていき
そうですね
で一般の大企業に入り、
そうですね、
これでそこから清水に来るわけですけど、なんか一大決心あったんですか？
まあ、前はあの私、研究所勤務してたんですけど、うん、まあ、研究職がそんなに向いてないんじゃないかなっていうのはありつつ、はい、まあ、あのちょうどこちらの方の鈴代ですけれども、はい、鈴代株式会社とご縁ができたもんですから、うん、そこに転職をさせていただき、
何のご縁があったんですか？
親戚の、私の叔父がですね、鈴代の方で。
そうなんです。じゃあもともとご家族的には静岡に縁があって？
そうですそうです、うん、父親藤枝で母親会津ですから
。お、はい、そうなんですね。じゃあまあ縁のある町に、
そうですね、
うん、はい、やってきて、
はい、
で、まずはじゃあ鈴代の方でお仕事をなさっていた。
はい、中で言うと鈴代商事、まあ、はい、商社部門の方に、うんうん、途中で転籍しましたんで鈴代商事で、仕事してたと。
じゃあやっぱり海も関係ありましたね
大きくあんまり関係ないですけどね。
そうですか日本だけではなく海外にも。
あ、そうですね、シンガポールにね駐在員事務所を作った時にその立ち上げで私が、
あ、立ち上げの頃
シンガポールに行きましたね。
シンガポール今も目覚ましい国になりましたけれど、
まあ、当時から素敵な街だな国だなとは思ってましたけど、まあ、今みたいなねカジノがあったりマリーナベイサンズがあったりとかいうほどではなく、もうちょっと地味な感じでしたけど、うん、食べ物も美味しいし、
よかった。マーライオンは今の位置？
マーライオンは今の位置ではなくてその前にありましたね。
もともとの、
ね、小さい今マーライオン、はい、
こんなとこにっていう、ね、
そうですそうです、
どこどこっていう時ですね、
そうですそうです
じゃあその、目抜き通りの近くにエリザベスウォークなんていうのがあったり
して。そうですそうです、はい、
じゃあそこの頃に行ってでそこで何か得たものってありました？
得たものですか、うん、やっぱり日常じゃない、日常じゃないっていうのかな、やっぱり一人離れて、ビジネスをするということですから、うん、なんていうんですかね、やっぱり見る目というかいろんなものを見る目がそれは変わったんじゃないかなと思いますね、うん、なかなかできない経験ですから、
うんうん、
非常にありがたかったと思います。
しかもシンガポールってその観光で成り立っている国ですから、今のお仕事にもだいぶ直結するところもあるんじゃないですか？
で当時はもうそういう仕事じゃなくてですね、まあ、シンガポールに今日置いてましたけれども、むしろボルネオ島とかねそっちの方で、まあ、合板に関わる仕事ですね。
森の方に、
はい、森の方に行ってましたんで、
うんうん、
そんななんか綺麗な仕事じゃないって
。なるほど、はい、じゃあそういうところも、
はい、
まずは行ってそして今の現職ということになっていくんですか？
そうですね、はい、
今ね、一番そうするとそのお客さんに向けてやっていくっていう一番最初の研究職からあまりにもすごく違うところにまで来ましたけど人生の中で、どんなことを念頭に置いてやってらっしゃいます？
今ですか、うん、今はいわゆる B2C っていうんですかね、一般の方に来ていただかなければならないビジネスですから、うん、やっぱりお客様が何を欲しているのかとか、うん、どういうふうに接することがいい良しとしているのかということはやっぱり常にいいトレンドというんですかね、そういうことは考えていかないといけないんだろうなと。こっちが勝手にこういうことをやりたいから、お客さん来てよっていうこともそうなんでしょうけど、やっぱりお客さんが何をやりたいか、うん、何を経験したいかというところを常に考えていかないといけないかなと思います。
そういう部分でドリームプラザもどんどん変わってきているし、そして船を使った遊び方っていうのもどんどん変えてきてらっしゃる。
そうですね、
これトライアンドエラーですか？
そうですね、まさにおっしゃる通りだと思います。
可能性はたくさんあるけれども、それをどう生かすかっていうところは難しいことは難しいですよね、時代の中で。
そうですね、地域によっても場所によってもね、それぞれいろんな考え方あるでしょうから、難しいところではあるんですけれども、やっぱり港と何でしょう、港と町がちょっと工業こうだったので、港と町が遠かった
印象がね、それがあまりに強くなってしまってます ね。
これがもうちょっと近くになればいいなということを、グループのオーナーなんかが考えていて、それをまあ体現していくということが大事なんだと思ってますけどね。
駿河湾カーフェリーに関しても、はい、清水駅、JR 清水駅からも乗れるようにしようというような計画も出てましたよね。
そうですね、これ来年中には移るんじゃないかと思いますけど、逆に外国客船の、入港が非常に多くなってしまったんで、今の場所にフェリーを置いとくことがなかなか難しくなったというのが一つの要因ですね。
今駿河湾フェリーが出ているところってちょうど税関があったりするところですもんね。
そうです。そこに客船が泊まるんで、客船が入るたびに、そのフェリーに乗る、カフェリーに乗る台船と言われているその船の移動をしなければいけないとか。
そうなんですね、
はい、結構大変な作業を伴うもんですからね。で、清水駅に行けば今度徒歩のお客様も乗っていただけますから、
電車でそのまま来て乗れるっていう、
非常にいいロケーションだと思いますし、
思います。
ちょっと我々からすると日の出からフェリーがいなくなっちゃうんで、ちょっと寂しいところもある、あるにはあるんですけどね、全体を見ればそっちの方がいいと思います。
そういう意味では今その外国客船で来てくださったたくさんのお客様が、どうやってその後遊ぶのかっていうところに頭悩ませてるって話を聞きますけれども、そこからまた小さい船に乗って湾内遊んでいただいたりとか移動していただいたりっていうのも面白いですもんね。
そうですね、結構多いんです。
そうなんですか、は
い、ただこの船を降りた方にこういうのがあるよというのを伝えるのが非常に難しい、
まずはね。
ですから今はうちは静大の学生さんに、通訳やっていただきながら、そこに誘導するということ、こういうものがありますよということを言うと、かなり多くの方が船に乗ってきたのにまた船乗るのとは思うんですけど、乗られてます。
楽しいと思いますもんね、また違う楽しみがありますもんね。これがまた流れがうまくいくとそれじゃいいですね。これからに関してはますます変わっていく清水港で、完成はまだまだ当分先と言いましょうか、ずっと変わっていく。
そうですね、これからでも一番大きいのがこれから5年間の間ぐらいじゃないですかね。海洋総合ミュージアムができて、さらにその倉庫群のなんていうんですかね、リノベーションみたいなのが進むと、かなり点であった商業施設が面に広がるっていうんですかね、そういうふうなのはこれから5年ぐらいが一番楽しみなんじゃないかなと思います。
じゃあ大石さんの活躍しどころですね。
そうでもうそろそろ年ですからね。
いえ
可愛いおじいちゃん目指しますから
。まだ早いんじゃないですか。今一生働けっていう時代ですからね。可愛いおじいちゃんも乗れるような船っていうのもいいですね。
そうですね。おじいちゃんが孫連れてきてくれるのが一番いいですね。
で何気なくじゃあ乗ってみるかって言って乗ることができる。
そうなんですよね。自転車も、実際に水上バスは自転車も積めますから、自転車積んで行ってサイクリングもできますし、いろんな楽しみ方は あると思いますけどね。
そうですね、大石さん、いろんな遊び方があるっていう中でね、やっぱりさっき出てきたあの清水港で船から花火を見るっていうのはね、一度やってみたいっていう方も多いんじゃないかと思いますけれど、外から来たお客さんと行ってみようかっていう時にも誰しもがうんって言うんじゃないかなと思いますけど、あれなかなかやっぱり席取れないですか？
あの船から見るのはあの比較的、まだ大型船については取れるというふうに思います。
まだ始まってないですか？
そうですね、まだ始まってないと思いますけど、
6月ですから ね、まだね、
8月、まあ、夏休みの一番大きな、うん、あの清水のイベントっていうのは港祭りになります。総踊り、あのカッポレですね、
はい、
港カッポレを見ていただいて、ドリンプラザの前にはあの屋台がかなり出ますので、うん、まあ、そういうところで、みこしも出ますし、
あ、
まあ、そういうところで夏のお祭りの雰囲気を楽しんでいただいて、うん、締めにですねあの船から、うん、花火を見ていただくと。
すごいコースですね、贅沢、一生の思い出ですね
あの船はですね、うん、風向きによって動かせますんで、
う
ん、よく花火を見てると煙がかかってしまって見にくいっていうことがあります、あろうかと思いますけど、はい、あの風上の方に、はい、船を動かすということもできますんで、はい、であのいつ頃からとかっていうのはですね、うん、あのもう本当に問い合わせていただければあの結構ですんで、
そうですね、はい、お問い合わせもできますのでね、はい、さあそれではラジオ聴きの方にメッセージがありましたらお願いできますか？
今日 FM はいということですんで、あの静岡、静岡葵区駿河区の方が多く聞かれてるんじゃないかなというふうに思いますけれども、あの清水区もとてもいいとこありますんで、ぜひ、来ていただいて、あ、静岡市、オール静岡市でいいとこだねというふうにあのなっていただけたらいいなというふうに思ってます。あのこういうことに少しでもね、するお話ができたらとても良かったなと思いますので、これからも清水区ドリームプラザ清水港クルーズをよろしくお願いいたします。
海のある生活っていうのをいかに皆さんが、世界中の方たちが羨ましがるかね本当に大事にしたいと思います。今日は株式会社ドリームプラザ富士山清水港クルーズ株式会社代表取締役社長の大井一郎さんでした。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。